はい、モンゴルナイトフィーバーです。
おはようございます。
はい、
いやもうさ、さっきね、朝礼やりたいねっていう話持ち
切りだった んですよ。
朝礼っていうと、あの会社とかでなんかさ、朝の挨拶とかやるやつ。
そう、
はい、もう私かなりさ、気配を消しながら会社来るから、もうさ、
そうね、まあみんなそうよ、でもうちは、
まあバラバラ
ですから、ね、みんな静かに入ってきて、静かに作業を開始して、静かにみんな帰っていく、
僕はね割と声出ししますけどね。
山口さんとか、やっぱミクノシンさんとか、おはようみたいなの結構ちゃんと言ってる。
おお、まあ普通にね、朝の挨拶ぐらいはしますけど、みんなで集まってみたいなのは別にやんないですよね。
まあね、まあね、
みんなでなんかやりたいな、おはようみたいな。
もう標語読んだりとか。
標語か、標語って何？あ、目標？
いや、なんかその
優しさが走るこの街。
それなんだっけ、なんか聞いたことあるな。
なんか道端にいっぱいってあるじゃん、あの交通安全の、
はいはい、まあでもそういう、まあもちろん会社のジャンルによって違うとは思うんですけど、よく聞くのがこの持ち回りでなんか軽い1分ぐらいのこう挨拶というか、
ああそう、なんかね、トークをさ、
そうそうそう、
はあ、今週俺のトークの番だみたいな、
なんか聞きますよね。
うわ、うわ、いやだ、いや、一生に一回だけ朝礼やりたい。
一生に一回だけか、
うん、あ、ちょっと回ってくんのは嫌だ。みんなで一生に一回しかできない朝礼みたいなやつをさ、
そんなでも結構重要になってくる、その、
なんか一生に一回って言われると多分普通の朝礼じゃなくなるから、朝礼じゃないんじゃないってな。
やりたいこと詰めまくってさ、もう6時くらいからやろうよ朝礼。
いや、なんか朝礼でやりたいことってないです、
朝礼、朝礼、朝礼。
卓球の人じゃん、旗よく似てる。
でもそれで言うと、うちの父親は校長先生やってたんで、
はい、
小学校、
みんなの苦しみ、貧血で人を倒れさせることを趣味としている。
そうそう、だから、
そうなの、
そのレベルのトークを毎週やってるんちゃうかな。
ああ、まあね、
せなあかんやろね、
短い挨拶、短くもないか、まあまあ、なんかこう教訓めいた話みたいなね。
むずくない？みんなにさ、なんかたとえつまんないなと思われたとしても、ある程度の時間をこう場を持たせて一人でこう喋る
みたいな、いやで、しかもさ、はい、校長先生の話なんか絶対リアクションできへんよ。
まあそうですね、
あともうみんなが聞いてないってことはもうさ、立ってみてたらわかるじゃん。
いや、そうそう、
ステージの上に立って人の顔見せたらもうさ、あ、つまんないって思ってるよねみたいなのってすぐ感じちゃうのに、あんなにずっと喋ってられるなんて、
いやでも麻痺してんじゃないですか、もう長年、もうその小学生、小学校ですか、
小学校やった、
小学校、小学生に相手にお話ししてリアクションもないことを毎週毎週やってたら、もうその今日は受けてるぞとか受けないぞとか全くなくなるんじゃないですか。
うちの父親じゃもうとっくの昔に壊れてるのかな。
いや、そうです、
もうそうですよ、校長先生になって 2,3 年後はもうとっくにもう人ではなくなってる、
心が。わかんなかったから家庭内で山口さんがなんか今日こんなことあってさみたいな話して、そのお父さんがはははって笑ってたとしても、それはなんかこう雰囲気で、そのこういう時は笑うべきなんだろうな、はははって笑ってるだけで、本当の気持ちはもう校長先生になった時点で全部なくなってる、システムとして。
やば、
でも校長先生でもさ、つまんないって世の中言われてるけど、めっちゃ面白かった気もすんだよな。
そんなやついる？
覚えて、なんか、まあ、あるあるとしてつまんなくて長いみたいなのあるんですけど、実際問題どんな話したか全然覚えてない。
夏休みの前とかにさ、夏にはどんな危険があるかみたいな話とかすごいしてくれたよ。
それは面白かった
です。でもその辺はまだ話しやすいやん、
ああ、まあ注意喚
起。だって校長先生が話すなんてそんぐらいじゃないですか、あの、夏休みの前と明けた後入学式とか。
いやいやいやいや、うち毎週、まあ、土曜って、あの、僕の時代は土曜日午前中の授業だったん
で、感動も、
そう、確かね、土曜だったかな、朝礼があって毎週なんか話してた気する、
でも僕も学校も毎週は別に話してなかったな、そういう。
あ、ほんまに？
なんかどういうタイミング、まあ区切り区切り、それこそ夏休み入る前とか、
そう
だったかな。
校長先生なんか本当にあんまり会わないから、なんか学校にいんのになと思って校長先生の部屋とか行ってたかも。あ、何してんのみたいな。
なんか言ってたな、それ、
確かに僕も小学校の時別に校長先生とか別に嫌いじゃなかった。その校長室にソファーがあって、なんか将棋盤とか囲碁盤みたいなのがあって、
あ、わかる。
あ、
それ別にやってもよかったんで。
あ、そうなんだ。
結構遊んでくれたよね。
そう、割と別にこう 入っちゃいけない場所なくて
オープンソースになってた
よ、ね、なんなら職員室の方が怖くて入りにくかったかも、
まあそうね、
先生たち結構さなんか準備とか大変そうじゃん。で校長先生ってなんかにっこりしてるから暇そうだからさ、うんうん、なんか構ってあげなきゃなみたいな、
うんうんうん、
そういう子供心に遊びにさ、でも普通にお菓子もあるしさ、いいじゃん、あったかいしさ、お茶もさ校長先生入れてくれるしさ、
あったかかったな、
お茶はあったかもな、
みんなですごい行ったもん、校長先生の部屋行こうってい
いな、そんな感じなんや、
うん、
まあでも確かにそんなにこうむしろ職員室の方が入りにくかったのはわかる、
うん、校長先生の部屋はさもう内装もいいしすごいさ閉塞なんかあのざわざわもしないじゃないですか職員と違って、まあななうん、電話もあんまり鳴らないしさ、うん、いいよね照明の感じとかも
照明の感じまでかはちょっとわからないですけどね、
うん、いつの時代も校長室高校生の時以外はすごい行ったかも高校生の時は校長室どこだったか全くわかんないな、
うん、そうね
なんか僕その挨拶先校長先生じゃないんですけど、うん、先生の挨拶ですっごい覚えてるやつ一つだけあって、
うん、
その、まあ、小学校の先生とかってその違う学校に行くとかあるいはまだ入ってくるとかってあったじゃないですか。
ありますね、はいはいはい、
でそれで、なんとか先生は、ね、何年か勤められましたが、この度異動になりますみたいな、
うん、
挨拶があるんですよね、
うん、あるねやっぱ春にね
そうそうそう、うん、で出てく先生たちがこうねバーって並んで一人一人こう行ってくんですよ、
うん、
ね本当によくしてもらってたみんなの思い出 になれたらいいですみたいな、
うん、
って言うんですけど、
うんうん、
一人そのまあ、何の先生か忘れたんですけどいて、
うん、
こうマイクをスッて取って、
うん
なんとかですさようなら
かっこいい
ペコリでそれで終わって他の人結構やっぱり1分2分喋るんです
よ、まあ、喋るよな、
うん、その人がもうさようならきっていうその終わったのがすっごい覚えてて、
う
ん、なんかそれは幼心にちょっとのかましてるをこう 肌で感じたというか
初かましい
そうなんかいいとか悪いとかじゃなくてあなこの人はかましているっていうのを思ったわけじゃないけど、うん、なんかこう肌で感じた
後に知るんやそれが感情としてかましの感情だっていう、
あれはかましてたなっていう、
ね、うわそれ見たら結構感動しちゃうかも
いやでもよかったです、うん、それは、
うん、挨拶短い人かあと去り際がさらっとしてる人かっこいいなって思うんだよねあのみんなでさなんか遊んだとか駅とかすごい楽しかったねまたさまた会おうねみたいなさ感じとかで結構私は喋っちゃうタイプなんだけど、
うん、
こうみんな駅着いたら、
はいはいはい、
キリのいいめっちゃいいさ友達がいてサンって言って、
うん、
女の子なんだけど
サンってあの散るっていう、
ね、散るってサンって言って、うん、もうみんなを帰らせて
忍者
あ、
ね、忍者じゃん
この人大好きでみんな旅行とか行っても、うん、もういいね頃合いがいいねはい寝るよって言って、うん、もう夜深まりすぎる前に電気とかバンって消したりとか、うん、
あいいですね
でも私こういうね尻をバズってやれる人ね大好き自分が苦手やから
あまあ確かになんかこう駅の改札だったりでこうもにょもにょする感じはありますよねみんなで遊ぶ
いやそうなんよね、うん、俺もあの時間はかなりしんどいかもな、
うん、あれさんの子がいるとね、うん、一気にみんな散るのよ
そうそうあとなんか途中までちょっと一緒になる瞬間がちょっと避けようとしてるかも僕飲み会とかでこう電車帰りに
ああなるほどね
その別に仲いい仲悪いとかじゃなくて、うん、なんかちょっともうああ終わったねっていう後の電車だなんで、
はいはいはい、
ちょっとなんか変な感じじゃないですか。
それはね、めちゃくちゃわかる。
あの、もう電車はもう一人で過ごしたいから、うん、なんか、あともうさ、解散した後にまた偶然出会うのさ、気まずいじゃん。
そのホームの向こうに行ったりね。
うん。でも私ね、よって言って、じゃって帰る。
うん、まあまあ、ソングだからいいですね。そうやってこう、パツッと終わってくれたらね。
あの人、あれなんですよ。僕、もともと、長島さんとね、同じマンション住んでたんで、
う
ん、
はいはいはい、ああ、そうだそうだ。
たまたまね。うんその時にね、その、まあ、行きがね、
うん、
会社の行きが一緒になること
があって、まあ、はいはい、そりゃそうですよ。
で、突然ね、やっぱパタッとなくなったんですよ。
ほう。
ね。
なんでかなと思って、
うん、
後で気づいたんですけど、うん、あのね、ホーム、まあ、最寄り駅のホーム、
はいはい。
の、まあ、ここで乗ったらベストみたいに言っちゃうんです
よ。ありますよね。
長島さんね、そこを外してめっちゃ向こうの方立ってたみたいな。
やって悲しい。
でも別に分かる。でもそれは分かる。うん、お互い分かるやん。
別に仲悪いとかじゃない。むしろ仲いいんですけどね。ただちょっと分かるよ。それは分かります。
それは分かる、う
ん。その気持ち分かるけど、うん、見た時でもちょっとさ、分かるけど、シュン。
いや、別に
そう、なんかね。うん、
いや、知らんふりしようや。
うん、
お互いそれは。
うん、それはそう
です。一緒に行きたいわけじゃないけど、あ、避けられてんだって思うと、
そこは、でもやっぱちょっと不便やぞとは思ってた。その位置は。
ああ、なるほど。うん、それ
は、ね、その位置はね。
難しいですね。
しゃあない。まあ、しゃあないけど。
これも。
これしゃあないよな。
これはしゃあない
です
。
しょうがないですよ。
ね。
え、待って、山口さんまたさ、チン先みたいな帽子かぶって。そう
そうそう、ああ、ニットキャップ。
なんかね、そう、チン先ニット今僕ちょっとマイブーム。
マイブームね。
でもいいですよね。
うん、前も言いました。かわいい。
そう。あの、前ね、そのチン先ニットの話、うん、させてもらったんですけど、あれから僕、あの、買い、6個買い出してます。
すごい買ってる。
6本のマラ？
そうそうそう。
マックス。
絵本みたいに。
エロ本でもそんな数出てきへん。
スサノオの御事が倒しに行くやん、
それ。ヤマタノオ。
日本足らへん。
うん。もし増やして、あと3本。
あ、でもね、まだちょっと増やしたいなと思ってます。同じ形、700円ぐらいなんで。
あ、安いですね。
じゃあ、マラを倒すさ、そうそうそう、作りましょう。古事記っていうか、電気。
はい、いや、
う
ん、あるんじゃない、わかんないけど。
いや、もうあるよ。やっぱ、ヤマタノオロチを倒すっていう。
いや、なんか、わかんないけど、神話でその、巨大な、ペニスを倒す話みたいな、なんか一個ぐらいどっかあるんじゃないですか。
あんのかな、まあ、
海外にありそう。
私、うんこが美味しいご飯に変わるっていうのだけは知ってるけど。
あれそれ。
え、その日本神話
ですね。日本の神話ですよ。古事記だった気がしますよ。うん、うん、こを、なんか美味しいご飯食べさせてくれるなと思って、うん、その、作ってくれてる人のキッチンを、それが佐野の御事でしたっけ？
いや、詳しくわかんないですけど。
割と荒くれてる剣振り回しまくって、佐野御事とかそれこそが、なんか美味しいご飯出してくれる人の、うん、なんかキッチンをこっそり覗いたらめちゃめちゃお尻から美味しいご飯出してて、うんこがどんどん美味しいご飯に変化してって、で、いいじゃん、美味しいご飯になってんだから。で、それ見て、砂の御事って切れやすかったらしくて、
あ、まあ、
こいつはって言って、うん、なんか、剣でバッサリ切っちゃったらしくて。
あ、そう
な
の、
ね、そしたら、それの、あの、切られた人から、なんか米とかいっぱい入ってきたんだっけ、五穀豊穣みたいな。
いやー、それもわからん。でも、なんかそんな話は多いというか。
なんかね、聞いたことある。
結構ノリでさ。
じゃあ、出てたのもうんこじゃなかったってこと？
そう、そうですよ。うんこが、美味しい食べ物ニョキニョキ変化していくっていう。
あ、じゃあ一回、じゃあうんこは通ってんねや。
一回うんこ
をくぐって、ご飯になって
る。でも中が、米とか出てくるのに、だからそのなんか
肛門周りだけすごいうんこゾーンの、
あー、大腸とか小腸がこうギュッとなってゾーンがあって、そこだけ通ってうんちになってたんだ。
そう
そう、もううちらと違う人体なんじゃないですか、まあ、工場。
まあ確かにうちらと違う人体ではあるだろう。
うん、そうか。
いや、じゃなかったこの話、
うん、
成立せんか。
あ、なるほどね。
日本神話よくね、めちゃくちゃみたいに言われますよね。
すごい面白いよね。
でも全然知らないよ、
うん、ちゃんと読んだことないな。
私もあんまりよくわかってないけど、やっぱ岩からさ、あのやっぱアマテラス
を
出すたみんなでさ、
うん、お騒ぎする、
そうそう、裸になったりして踊るみたいな、
あれ話はいいですよね。なんかその、うん、何でしたっけ、隠れてるもう岩の戸に閉じこもってるやつ、
あー聞いたことある。でそのいぶし出すために、
そうそうそう、
いぶすんじゃなくて、
うんうんうん、
めちゃくちゃテンション上げるっていうね、
そうそうそう、周り
で。みんなでちょっと楽しいことやろうって言って、こうダンスめっちゃ上手い人がこうわーって裸とかで踊って、
うん、
でみんながおーってやってたら、その天の岩戸に入っちゃったさ、天、うん、天照らすおみかこう、え、何って思ったら、そこ急にパワー強くガーって岩開けて、連れ出すっていう。
すごいな。
これは結構筋が通ってて、なんか、いいですよね。
いいね、
うん。うんちが美味しいご飯で叩きられるよりは、なんか、わかりやすい、
ね。どんな曲やったやろうな、その時。
ああ。
いや、でもあれじゃないですか、EDM ですよね、やっぱ。
でもそうなるよな。
スクリーレックスとか流れてたのかな。
そうそうそう。
あ、全然関係ないんですけど。
全然関係ないの？
いや、曲、いや、今日道端で曲さ、弾いてる人いてよかったんですよ。
あ、ギターの弾き語りみたいな。
そう。なんか上野、今日午前中仕事休んで、なぜか上野に行ってきたんですけど。
ああ、そうですか。
遊びに行ってきたんですよ。
はいはいはい、
あの、そしたら、もうなんかどこからか、まだ桜はちょっとだけ咲いてるんですよ、寒桜が。上野公園。
うんうんうんうん、
あ、なんかそういえばこの桜、寒桜咲いてる時、昔ここに喫煙所があって、ギャラクシーさんが桜見ながら、記事の撮影の帰りに、みんながなんかお手洗いとか行った間に、ギャラクシーさんだけこの寒桜の下に昔あった喫煙所一服したな、みたいなことか思い出しながら。
ギャラさん死んだみたいな思い出やな。
うん、確かに。なんか、
ギャラクシーさん死んだら多分ね、それの日も雨で、今日も雨だったんですけど、ギャラクシーさん死んだら多分それ思い出すと思うな。
桜を見るたび、多分ギャラさんのこと思
う。雨の日に寒桜を見たら、ギャラクシーさん
ーこれちょっといい話、ちょっと話遮ってあれですけど、うん、ギャラクシーさんまだ生きてますけど、
うん、
ギャラクシーさんが死んだ時にみんなどのエピソードを話すかっていうのを聞きたい。
あー、わかる、それはわかる、
うん、これちょっとやりましょうよ、
これをやりたいな。
そのみんな、うん、会社の人たちにギャラクシーさんが死んだとしたらそのなんか話す、ギャラクシーさんとこんなことあったよな、うん、ギャラクシーさんみたいなエピソードどれ話すっていうのをちょっと
と注意点として、はい、あのこの、まあ、収録してる今日まあ木曜日ですけど、
はい、
今日ギャラクシーさん有給で休んでて、はい、あの咳が止まらんかなって
有給取って体調がね
やばい、
もしかしたらっていうこと
は可能性はあるけどね。
いやでもね、うん、ギャラクシーさんの休みの段は死に近いような気もするんだよな。
でも僕バージョンでやってもらってもいいですよ。
そのいやあのねやっぱねエピソードがやっぱりちょっと軽くなるかも。
まあ確かにやっぱ
ギャラクシー軽くは逆かな。
でも面白かった休みの段は
カジュアルにならないかも。
あなんか
休みの場合
でも笑っちゃうやつあるけどな。みんなで昔、ね、あのマンスンさんとか休みよさんとしゃぶようかな、
うん、
あのさ悪い葉っぱって意味じゃなくて
あの
しゃぶしゃぶ屋さんでね、うん、
あるから大丈夫
でそのバイキングみたいな感じがついてるところで、うん、みんな一生懸命しゃぶしゃぶ食べてたら、うん、休みよさんいないなと思ったら、うん、すごいかっこいいポーズで、うん、ワッフル製造機こうやってワッフル焼いてて、
ああちょっとねピンとした凛としたポーズでね、
すごいかっこいいポーズで2本指でワッフル製造機に指2本だけ乗せて、うん、じっとワッフル製造機を眺めて、それを見てマンスダ君がすごいビチビチ笑ってたのがちょっと
ビチビチ、
なんかマンスさんは
そ
うどうしてそんな笑ってか分かんないけど、なんかワッフルの機械の前で次かっこつけてるって言ってこうやって笑ってて、
あ横に動いて
横に動いちゃった、
あでもなんかそういう話ですよね、この、うん、いかにもなんかオチがあって面白いっていう話よりなんか何気ない方がなんか
いいね、
そう死んだ後のエピソードとしてはちょっと聞いてくるね。
確かに死ぬ死なないはもうマジで関係ないんだけど、この神桜のさ、は
い、あそうごめんなさい話
しちゃったね、うん、いやこれギャラクシーさんのさ撮影さあったのがさ時にかなり昔なんだけど、
うん、
その時ミクロシンさんとかもねいたんだよ、
うん、
その撮影の後みんなでご飯食べたんだけど、うん、明らかにねダメなご飯が出てきて、ミクロシンさんが食べたらすごいね糸引いてきて、うわー
あら
ああ
うわーって言ってた、あの絶対糸引くはずない食べ物から糸がにょって出てて、うんうん、その時ミクロシンさんのうわーっていうのもたまに思い出す
それじゃあミクロシン死んだ時思い出す、うん、
それが死因みたいな感じになるからな、思い出
す神桜で一服してギャラ、あ土砂降りの中一服してるギャラ、
いい
ね、
その後に糸が出てしまった食べ物でわーって言ってるミクロシンさん
セットやな、
いっぱい死んでその日いっぱい死んだんだろうな
そのね、その場所を通りながら、うん、今日ね上の子歩いてたら、
はいはいはい、
なんか音楽こう路上でなんか弾いてる人と
か、
そうそういるじゃないですか、
ありますね、
いや多分ねちゃんと許可書みたいに出して、
おお、あちゃんとやってる人、
そう、うん、なんかね、うん、上野で多分曲やるんだったらなんかロープみたいなのでこうもう場所が多分自分で囲ってんのか囲われてるか分かんないですけど、ここでやるみたいな、
あるんだ、
ここまででやるみたいなやつに、しかも多分公園から貸し出されてるホワイトボードみたいな、
ほうほう、
何時までやるみたいな、で終わり次第事務局が返してくださいみたいなやつを立てかけてやってるんですけど、多分前々からそこで弾くって多分申請してたんでしょうね、今日雨が降ると思わず、もうすごい雨の中傘さしながら、
うん、
もうすごいアルマゲドンの曲ずっと弾いてる
いいな、
エアロスミス、
エアロスミス、
後ろにさ上野の大仏顔だけ残ってる大仏のところあってさ、それ神桜が咲いてさ、
えその人も死ぬの、
えその人
全部死ぬ、
なんかちょっといい話っぽくなりますよね、
うん、いやそうすごいね、すごい、うん、なんか私ずっとエアポッツでさ曲聴いたけどエアポッツ一回切ったもん、
ああ聞こうと思ったね、
なんか曲が聞こえると思って、
お
ーおー耳が聞こえる、
それはジブリのタイトルを組み合わせて一番面白いやつ作ろうぜっていうやつの面白いやつね
一番面白いトントロでしょ、
いやでも耳が聞こえる側も好きだな、
なんかあったけど、長いのが良かったけど、
なんか豚で済ませばってひどいやつもあったんだよな
これはね、なんかまあコラの話をしなくていいんですけど、
それのね、は
い、
流れでねこう公園歩いてって、私ね東京都美術館行ってきたんです、
おいいですね、
まあモネ印象派みたいな天井見に行ったのではなく、じゃあ今日は2月22日なんです、何の日かと言いますと、
はい、
山口くん、
ブーブーブーで、
うん、
豚の日、
ああこれはかなりいいかもしれないですね、
それね、あなたはあの地獄に行きます、
うん、スカイハイ、
はいはいはいはいはい、
はい、
やっぱその普通に考えたら2ですよ、
はい、
222だからやっぱその膝の日、
あ2、
うん、
どうします、お兄ちゃんが2人2人2人、
ああいいじゃん6人いてね
222
2位にいいじゃん、シスプリみたい。
まあそれ置いといてですね、うん、豚の日かなり惜しいんですけれども、
じゃあなんで俺は地獄に変わるんです
か、こっちの方軽かった、
惜しいでいいやんけ、
イラついたんでね、
なんでやねん
何の
日、どのラインで間違うのが正解やねん。
あのね、いや今私に豚って言ったのかなと思って、あの地獄に送りますので、
なんでやねん、そんな思わへんやねん、
デイとしてね、
うん、うん、デイすいませんね、私が豚になるっていうふうに言われたのかなと思いましたね。違う違う、
じゃあ何の日、何の日なの。
豚で済ませばとかも言うから、
ね、あそれがこびりついちゃうだろうね、
チン先にこびりついたってしか
ないやないやないやないやないやないやないやないや、バカチンっていつまでチン引っ張って
んの。何2月22日は何の日なんですか。
もう分かりきったらよね、もうみんな気づいたらよね、猫の日ですよね。にゃんにゃんにゃん。
あ、にゃんにゃんにゃん、猫の日ね。
そう、もう猫の日のものがいろいろね。
あ、なんか買ってきた。
そう。私ね、台湾で活動してるキャシーラムさんっていうね、イラストレーターさんの、うんうん、
知ってる、
ね、絵が好きなんです。日本で、日本語の本もね、出てて、あの本なんだっけ、
なんだっけ。なんかね、日本タイトルついてる。
そう、日本語のタイトルだとね、
キャシーラム。
あ、猫顔 ね、あ、
俺ね、あんま詳しくない。猫のことはね、点でダメなんですよ。なん
か、まあ、三毛猫ボブはね、猫感を稼ぎたいっていう本とかで、多分日本語の本が出てるんですけど、うん、
ラノベみたいなタイトル。
猫は、疎いな。
まあ、あ、でもね、多分見たことあるイラストはあると思いますよ。この、ね、猫が、ここで。
銀河鉄道の夜がなんか猫になってるやつが最後。
アタゴールの人。
そう
これ見たことないですか。
いやいや、僕は知ってますよ。これ何一番有名なやつ。
いや、わかんない。
猫が手洗い場みたいなところで、ね、寝てるみたいな。うん、で、この、やっぱり、コロナ禍の時にキャッシーラムさんのこれ知ったのかな、うん、
まあ結構人気なイラストレーターさんなんですけど、ね、うん。
それで、この前ね、銀座のツタヤでポップアップしたんですよ。ギターシックスの中の。そこ行ったんですけど、もうグッズがほとんど売り切れてて、
そうなんや。
そう、ジンとかも買いたかったんですけど全然買えなかったんですね。
あ、ジン、あ、ジンね、
まあ、DJ ライムスターの DJ ジン、
人弁に2つって書いて、ジンズのジンがバーンって出てきて、
ペニシリンでございます。
あ、ジン、
ジン、
ジン、
あ、私ね、
なんと里見発見でジンの玉を持った、
じゃあ、ハンター、ハンターハンターのさ、ゴンのお父さんジンかと思って、
ジン、ジン、ジン、コーラとジンで、
いや、そんなにそれ
森高千里がやってたサントリーのジンの CM 曲。
え、ジンってそういう CM やってたんですね。コーラとジンって美味しいの。
まあ、でもジン
コーラとジンやったかな。
いや、でもジントニック、
フランス人って言ってた。でもだからコーラとジンじゃないかもしらんけど、
CM があったんですね。
それでキャシーラムさんのね、コラボやってたので、
うん、雑誌のジンってことやな。
そう、雑誌のジンの、ね、うん、猫の日っていうことで、東京都美術館でキャシーラムさんのグッズとかが販売してたんですよ。
うんうんうんうん、
それ、こうしたらジンとかも売ってて、え、チャンスだと思って。
なるほど、銀座の方で売り切れたけど。
そう、上野行ったら買えるっていうのと、あと、うん、東京都美術館ってやっぱモネ展とか、印象派からモネみたいな、うん、モネ系のさ、やつが、
モネ系ね、
そうそう、
コラボして、まあ、印象派。
展覧会やってるんですけど、そう、印象派ね、よくやってるんですけど、
うん、
これね、キャシーラムさんがモネの睡蓮の絵に猫を乗せてる、ね、絵があって、これ木なんですよ、ポストカード、これ質感かなり良くて、
あ、まあ、表面ボコボコしてる、
うん、そう、
ポストカードサイズですけど、まあ、ちょっと厚みがあって、まあ、木ですよね。
で、しかもこれポストカードとして使えるの。
そうですよ、ちょっと多分着せ上がります。 やだ、
まあ、これは
飾ります。これね、安美野さんもね、キャシーラムさん好きだってしたのでね、買ってきたので、
う
ん。
いや、さっき実を言うともらったんですよ。
え、
そうそう、
あ、そうなんや。
うん、
で、元ネタのね、絵も見せようと思って、モネの睡蓮の絵を持ってきました
いい。これっても単純にやっぱ物として、すごいいいなと思って、いい、ね、ただのっぺりプリントされてるんじゃないんですよ。その油絵っぽい、ね。
油絵のタッチみたいな、
ね。なんかね、
デコボコというか。
筆の跡みたいなところもちゃんと。
う
ん、
こういったものを手に入れに行ったんですけど、
いいですね、
これでちょっと私も自転車に今日引かれたんですね。
これで、
これで、
これに向かっている時に、うん、ね、公園のところで、うん、なんか傘を差しながら頑張って移動してる自転車と、
うん、
なんかスターバックスでコーヒーを買ったすごい高齢のおじいちゃんとおばあちゃんが、
うん、
よろよろってみんな傘差してあんま前見えてない状態でこう、うん、なんか2つの勢力がなんかぶつかりそうになっててえ、うん、危ないと思って、うん、こらーって、こらーっていうか、まあ、こらーって言ったの、うん、私こらーって言って、
こらーって言って止まんのか、うん、
まあまあまあ一回ね、
で体大の字にして、うん、でなんかお腹のところにチャリがボフってきちゃったの、
おえそでっかい巨人なんか巨人の 3.5 メートルぐらいないと合わなくない、うん、
ボフは、まあ、まあでも車輪がさここに
ボフって言って
それは遠くからやめろってじゃなくて身をもう出したの、
うん、あそう
この身を出したってこと、ね、
真ん中に入る
そう、ね、おじいちゃんとおばあちゃんとチャリ
ーすごいね
誘惑の一話みたいなこと
で、そうでもチャリーが思ったよりもゆっくりだったっぽくこれ意味なかったかもなとって
それそれも誘惑やん、
うん、
確かにこれね別にそのまましてたら実際のところ平気だったよっていうねそうそうそう
えすごいな
おじいちゃんとおばあちゃん変な人が突然目の前に出てきたと思ってなんかささって逃げてってで自転車の人もすごい何ですかみたいな感じでいやすみません
でもなんかポフってぶつかるにしろどんだけ遅いなんか
ポフっていうかやっぱぶつかってる私ダウン来てるからポフって音は聞こえたのよ
あでもぶつかってはいた、ね、その身を挺した
から、ね、しっかりぶつかってはいるよあの手も上に向けてやってるからさもうあばらもさもうむき出しの状態よ。
あばらむき出しか。
あばらむき出しってそれ、ね、そ進撃の巨人や。
まあそういう状態ですよ。なんかお腹にポフってきたね。なんかあのさ、中腰でやったからさ。
まあまあ、ともかくその、おばあちゃん、おじいちゃん救ったと。いいじゃないですか。
いや、多分ね、ぶつかってなかったと思うな。
いや、あの、だから悠々白書だ、
うんうん。
そうそう、なんか意味なく、チャリの人の前に、なんか、まろび出ちゃって、うん、チャリの人もびっくりして。
父以外で言わないでしょ、まろび出るって。
でもなんでお腹にポフってきたんだろう。なんか姿勢おかしいよな。私、こけてねえか。
いや、ちょっと全然、ちょっとわかんないかも。どういうこと？
チャリとね、でもね、ぶつかったんですよ、今日。
まあ、でもそういうね、うん、誰にも分かられない善意がね、やっぱ地球を回してるわけですよ。
偶然ですけど。まあ僕は、引かれたんですけど。うん、
はい、引いた。
いや、引かれかけまして。
おうおうおう
僕ちょっと買い出し機能行ってて。
は
い。昨日、か、
うん。
買い出し行ったら、普通に、その、渋谷に行ったんですよ。
はい。
渋谷のあれどこや？パルコの近くでもなく、あれどこだ、
うん、坂にはなっていますか
坂にはあれアキネータ来た
好きだからチリね
あれだあれだ
え道玄坂
どこだろう平らですか
ミュージックノーミュージックノーライフの
あタワレコ
タワレコの近くのなんかねその横断歩道があるんです
よ宮下パークとかにつながる通路みたいなところがあるとこですか
もうちょっと手前かな、うん、でまあちょっと大きめの横断歩道ってで普通に渡るじゃないですか、
はい、
青やから渡るじゃないですか、
うん、
バイクが来まして普通に、
はいはいはい、
普通の信号無視のバイクが
危ない
怖っ怖っ
そのちょっとスマホ見てたんですよね僕、
はいはいはい、
ちょっと目開けたら、うん、もう視界の先端っこにバイクが入ってるの見えたんですよ
わ
俺やば死んだと思ったけど、はい、もうギリギリ避けてお なんとか、なんともなかったん
です普通に信号無視、シンプル怖いですね。普通
の信号無視、多分ね、あれ外国の方やったんかな。
いや、でも、あれ。
もう信号はもうね、バンコク共通ですからね。
もうゴリゴリのなんか、ルイ・ヴィトンのショルダーかけてバンバン出して
る。それでも当たったら金いっぱいもらえたかもしれないですね。
ねえ、もしかしたら。
ね、ルイ・ヴィトンその場であげるよって
言ったらね。
でもなんか、引かれちゃった時とかって、なんか思ったんですけど、私なんかね、昔も自転車で走ってる時に、横から出てきた自転車がバーンと自分にぶつかって吹っ飛んだことあるんですよ、
うんうんうん、
ほら会社前会社に自転車来た時にそれでチャリーがちょっと壊れて
なんか言ってたな
そうそうでその部品がずっと机の上にあったっていう時期あったんですけど、うんうん、
バギーちゃんみたいなね
そうそうセキトバーがさうんねうんそれで、うん、なんかそういう時絶対後から考えたら自分がぶつかられたんですけどなんかその時って、うん、あすいませんごめんなさいすいませんって言って、うん、もうなんか申し訳ないような気持ちになって恥ずかしくて去っちゃったんですけど
まあわ、
う
ん、かるね
今日も
冷静には判断できない
から、ね、その時にこらーって言って、うん、おいぶつかったじゃねえかって瞬間でやられたみたいな風にこう気づける人すごくない？
うん、いやそうね。
フォークアイ。
でもその時周りが普通にキャーって言ってたから、
うん、
普通になこっちも被害だっていう感じになったんやけど、はいはいはいはい、まあなんともなかったからいいやねんって思いながらちょっと歩いたんや、
はいはいはい、
ちょっと歩いたんですよ。
はい、
そしたらその先で
え
軽トラが、
はい、
一回こうしっかり後方確認してバックしてるんですよ。ゆっくり。
うんうん
でも後ろに人いるんですよ。
うわっ怖っ。
わあゆっくり引かれるのが一番嫌。
わわわわ。
で、ゆっくりでこのその人に軽く当たって。
え？
でもその人はサイドステップでシャッて。
おお。
触れた。触れた。触れた瞬間にサイドステップでシャッて避けて、そのままスッと向こう行きよった。
おお。
そう連続して引 枯れかけの現場が渋谷で2件起こって
た。わー、怖い
です。でも渋谷でそれ系だと前通ってるのに駐車場からなんかあんま私が歩いてきてる方をなんかあんま見たくて車がギュッと出てきて、うん、わっ怖っと思ってバンバンって車になんかこう挨拶したことありますよ、
ね、う
ん、
あ、まあまあでもそれはねもう全然正しい行いです、
ね、不思議よね。そのしっかり後方確認してるんやで、しながらこうやってバックしてるんです
四角にいたんじゃないですか。
多分四角やろね、うん、窓から顔出してバックしてんのに、はいはいはい、当たっとんねん、
まあ、ちょうど、ね、見えな い,
ってい
う
当たんのかいと思って
、シャレにならん、うん、これもう本当運転怖くなっちゃう。いやしないけどね。
しかもあれどこやったっけ、なんか場所もちょっと歩いて交番、はい、の近くぐらいってと思うね、
まあ、結構人通りあるところ、
うん、もうバリバリ人通りあって、あ全員があれみたいな顔して見てんの。
怖い怖い怖い怖い、はいはいはいはい、
あそこか、あの交番の近くなると、あのあそこっすか、あのこうなってる Y の字みたいになってる、
Y の字なってたかもね。
あーはいはいはい、はい、
Y の字交番、うん、俺が思い出せないなんて。
あ、なんか
だって今タワレコからあのあれですよね、
あれ違う、
NHK の向かって登ってんすよね。
いやでちょっとでその後ちょっと歩いた、さっきよ。だからまあまあまあ
坂の上ですか。
まあまあそんな、まあそんな場所はね、場所はそんなに重要じゃない
ですけど、そう、なんかねそんな場所やったような気する。でもなんせすごかったよ。あ、めっちゃ惹かれるな今日と。
ネギシはありますか。
ネギシはないです。
ファルコンの近くにネギシある。
ネギシはないですね、
うん、気になる、どこだろう。
もうちょっと後で、ちょっ
と、まあ後ですね、うん、はい、僕もでも惹かれたことあるんですけど、本当にそれは小学生の時の軽トラでバーンって惹かれて、うん、
軽トラ乗ってたってこと。
いや乗ってないです。
運転してた。
いや歩いてた際です。
歩いてた際ので
、このバーッと倒れて、おばあちゃんが出てきて、うん、大丈夫って言って、僕がはいって言ったら、パッてまたすぐ乗ってすぐ行ったって。それを親はなんかそのあまりに突然すぎて、
あ、まあでもそうなるよな。
それを見てたらしいんですけど、僕はまあ記憶ないんですけど、それをなんか結構親がその子供面白話みたいな話でよくしてくる。
あ、すごいね。怖いよな。
怖いわ。なんかなんかさ、こうでも今絶対やばいっていうのを気づけないかも。
まあ急にはね、そのどっちが悪いかっていうのは分かんないですからね、うん、
瞬間風速で怒れるようになりたいな。
そうならなあかんと。俺も一回そのなんかおばちゃんが、
はい、
自転車、あの高校の時やったかな、うん、自転車乗ってたらおばちゃんが後ろに車で怒って、うん、おいどけーとか言って、
え
たら俺が待ってるやって言って、
待ってるや。
そしたら横にボンってつけてきて、おうおう、あの窓から、
え、
窓開けて、
おうおう、
手出されて、もう胸ぐら掴まれた
の。ええ、
そうそう。で揺すられて、
はいはい、
お、こけるこけるこける。
え、めっちゃ危ないじゃん。
でそれやった後に手離してブワーって逃げていったからさ、はいはいはい、チャリで追いかけたんやけど、
はいはいはい、
無理で。
まあそれはそうですね。
そうそうそう。う、怖くない。
いや怖いですね。
マジ九州。
その時はでももう。やそのやっぱりこうなんて被害だってやっぱなってる、まあ、反応できたけど、
うん、めっちゃ怖い。
いや瞬間的に怒んない方がいいと思うけどな。
いやでもなんかその怒った方が ね得するよ。
いや逃げられるのはね良くないですけど、うん、やっぱなんかこう
シャメもね俺その時なかったんよ。写メが取れない携帯やったんですよ。
やっぱさらなるトラブルを招き寄せる可能性もあるからな、
ね、海外でね物取られて追いかけて行った時のトラブルってすごいらしいですからね。追わないでって言われますよね。パスポートとかバッて取られても、
え、どうしたらいいんじゃ。
もう諦める。
え、その危険が、
ね、指ちょんちょんちょんってして、
そう、大使館するの、何も取られた。
あ、まあ大使館か、
まあ、まあ大使
館。追いかけていくとやっぱそうね、犯罪者グループとかに撃たれたりとか、そういうトラブルみたいな、ね、
行き先はまあそうやもんな、
うん、
まあそうですね、
うん、恐ろしい。今日恐ろしい話ばっかり。上野でせっかくいい気持ちお買い物してきたのに、
うん、
猫コラ
でもなんかそのなんか、うん、まだ分かってないですけどね、僕、あのモンゴルナイスさんが身を挺して守ったって話、なんかどういう状況ってまだあんまイメージついてないです
よね。私もなんかチャリなんかもう体が動くって、
あーもうもう
もううわーって。
いやなんかそれは
何だか分かるんやけど、
なんか
傘落としてさ地面に自分の、
あ、自分ね、両手を広げるためにどうしたらいいやろ。
どうしたの。まあまあまあ、でも
今分からないところはどこですか。
なんて言うんだろう、この、うん、
坂の上ですか。
こう近づいてくる
平らなところです。
危ない、ぶつかるって言った時に、なんかこうこうとかじゃなくて、うん、この横から入ってくるんじゃなくて正面こう行ってわーっていうのが、
その私ね、あのおじいちゃんおばあちゃんの後ろ歩いてたんですよ。
あ、元から相手にいたのか。
そうそう。
だからその前に立ちはだかった
ってこと
か。
そうそう。自分がタタタって言って、おじちゃんおばあちゃん前行って、わーって言ったの。
だからそう、だからナッパの攻撃を止めたピッコロと同じような状況。
身を挺したってことですね。
そうそうそう。前に、後ろにいて前に出る
って。追い抜かして、わーって集合しなって、こう。
その時、胸がパチパチするほどって言ってた。
ヘロヘロカラパ
ー。チャラヘッチャラって。
ドラゴンボールはそうだけどね。うん、やっとわかりました。なるほどね。
で、わかったでしょ、
うん、分かった。
傘の人はこうやってチャリ来てるからさ。
あ、前見えないからね。
そうそう。
いや、傘の突撃兵みたいなの出んのか。
今ちょっと思い出したら怖くなってきた。なんか
なあ、
冷静に考えて、
早、もうちょっと早かってさ、傘も閉じた状態やったらさ、
はい、
槍でつくわけやろ。
今そうですね、で ランスと同じ。
そうそうそう、
今冷静になんか怖くなってきたわ。
喉に大穴開けてさ、
うん、
カッカッカッカッカッカッ
引き抜いたらピシッ
て。だから段着ててよかった、ね、本当。
ピッカラセーン。
いや、それ、何、ご飯。
ご飯。
ご飯。
かわいそう、ご飯。ご飯のこと聞くとかわいそうな気持ち。
ご飯がかわいそうな話はね、以前しましたけども。うん、
え、すごいね。今思うと、冷静すごい怖かったかも。
ね、今、山口さん、鍵を落ちました。
今さ、なんで鍵を切ったの？
え、ピッコロさんって言ったら落ちていきましたよね。
だから魔漢交差法ってことだな。
すごいガサゴソ
で、確かに、ガサゴソ今、で、手突っ込んだんですよ。そしたら俺が、ピッコロさんってさっき言ったやん。
うん。
多分そのせいやと思うけど、
はい、
ポケットに穴開いてる。今ので。
怖。
だからその
怖くはないか。
え、なんで？
なんで？
世界が魔漢交差法を俺のポケットに売ったっていう。
なんなんそれ。
今日ね、変な日かも。
変な日よ。
うん、
ああ、まあでもポケットが破れるのはなかなかないかも。
今日だって私の並んで乗ってたエスカレーターも急停止したりとか。
ほら。
もうね、おかしなことがいっぱい起きてるよ。
なるほどね。
あと、僕
もなんか言いたかったけど、なんもないな。
秋はのさ、青森リンゴ富士、美味しすぎ。
おかしなことではないね。
うん、いや、これはおかしいぐらいうまいっていうさ、もうクレイジー for you。
クレイジー for you。
高田久美さんのクレイジー for you という曲。
好きね、好きだね。
皆さん、見てください。最初、なぜかベルトを使ったダンスがあるので、ぜひ見てください。
PV、
うん、
PV ね。
なぜかなんかね、知らない人の顔がいっぱい印刷されたランジェリーに思ってクーちゃんがベルトでトゥルトゥートゥルトゥーって言って踊る。
いや、なんかベルトダンスよりそのランジェリーが気になるかも。
私ね、好きなこの映像がクーちゃんが
知らない人たちの顔のランジェリー。
そう、なんかをこう身につけたクーちゃんがちょっとベルトでトゥルトゥーってなんかあの寒風摩擦みたいなダンスをするんだけど、いやこれね、やっぱ Y2K 来てますから、これもう一回やってほしいね、クーちゃん。
まあ ね、まあ、ね
そのクレイジーフォーユー、
確かにね、まあまあなんか評価されそうなところではありますけどね、うん、
めっちゃ可愛いよこれクーちゃん。
いや、あんま詳しくないんですよね。
Y2K ね、 Y2K
もうね、まあ、Y2K って言い始めてだいぶもうさ、
確かになんか
だいぶ経つな。
そうですね、あんまりこんなこと言いたくないですけど、もうなんかっていう感じはあるんですかね、ちょっと。
でもなんか
そんなこともない気がする、ね、かなりもう短いなった気がする。
あ、確かにその一過性のものっていうよりはなんかあるジャンルとして定着したみたいな感じありますよね。
まあね、なんかそのさ、ファッションはなんかこう巡りますみたいなこ
と、まあ言いますわよく。
でもさ、10年単位では巡らんくない？例えばその Y2K 来ましたってさ、
うん、はいはいはいはい、
10年はないやんか。
そうですね、もっと前ですよね。
もうちょっとさ、うん、早いスパンでさ、90年代流行って、
うん、
2000年代流行ってみたいになるからさ、
はいはいはい、
どうなんのと思って。
まあ確かになんか
だって Y2K 本来の Y2K というか2000年は10年ぐらいあったわけやんか。
そうですね、
そうですね、まあ、2000年代、まあでも、
まあ、90半ば、
2010年ぐらいまでじゃないですか。じゃあ、
まあそうね、
じゃあもう、じゃあみんなそろそろ、じゃあさ、タイヤカンカン帽でさ、あのロングスカートふわふわ花柄のやつ胸ぐらいまで上げてさ、なんかへその上でベルト
何年だよ、
2009年とかに、うん、あのそら西野カナをさ聞いたうちらの世代がみんなやってたファッションで、うん、白い T シャツを着てそのさところまで下からさ長いスカート
を胸前持ってって、そんな上まで上げんの。
あ、そう
で、雑魚種のネタみたいな、ズボン上げちまねえとなんのやつ。
スカートをなんか胸くらいまで持ってきて、そのそれの状態で腰にベルトとか巻いてキュッとして、
え、その本来のスカートの丈より短くなるってこと？
その
上に上げまくるから
ってこと？そうそうそう。結構短い丈で着て。
そういう用途のもんじゃなくてってこと？
そう。はでもカンカン、そういう用途のものも途中からガンガン出てくるんですけど。
うん、で、ね、西野カナも思い切ったな、最初それやろうと思って。これここまで上げちゃいましょうって言ったよ。
まだ西野カナがやり始めたというか、その時代はもう。
取り捨てーっつって。上に上げて。やっちゃうよ トリセツえ
その時のトリセツのカナどうあったんだろう。でも
あーなんてーって、
えそんな歌詞だっけ
あ違うか、それは違うか。
いやまあでも確かにちょっと流行りのこうスパンは早いの
か、早い気がするな。
西野カナ流行った時すごいでも楽しかったよ、うん、車の窓開けてさ、うん、西野カナ歌ってたの。ちょっとさ出張かあれは、なんか東京じゃないところにだから運転したんですけど、うんうん、窓開けて、うん、めっちゃエスペランザ歌ってたんですよ、うん、まだー積んだーってしたらさ、うん、もう人いないと思ってたら全然横に別の車あってさ、その人も窓開けてなんかちょっと見たり見なかったりしてなんか、うん、やべ聞かしちまったな歌と思ってい
やいいよ楽しいエピソード
楽しい、うん、いいよ
懐かしい。まあその時の服装流行るのかな、怖いよ
まあまあ
怖い
ね、まあいつかね、うん、巡り巡る可能性ありますけどね。
そうね、巡る風
巡る思いに乗って
絶対いい歌だから、これの方考えて泣いちゃう、ちょっと
泣いちゃうのね。
私本当にね時の旅人このシーズン聞くとね
大好き、俺も大好きですね。
ああ僕も歌いましたね学生
の頃。今君とやんな、そこのパートは、
ね、この歌ほどなんか歯車すごいなみたいな、なんかもう
歯車、
ああそのいろんなパートがこう、
ああそういうことね、うん、
こんなにさなんかどこのパート行ってんちょっと見せ場ないなみたいな思う時あるけど、うん、でもみんなちゃんと見せ場があって、
で最後のさ、うん、ゆっくりのうーのとこで揃ってくねんな、
はいはい、
収束していく感じな、
もう気持ちいい、
ああ
気持ち
いい、楽天つくね気持ちいいよね、
すごいさ時の旅人ほどさ気持ちいいってなるやつないじゃん
ないかも、
まあまあ確かに気持ちいいから、
うん、
それと野生の馬は気持ちいいかもな。
あ
野生の馬誰かこの前ね歌いたかったけど歌えなんか自分のクラスになかったって言ってる人会社にいたんですよ。
俺かもな。
ですよ。
いや違います。
テグテグテグテグテグって言いたかったよ。
僕野生の馬はねなんかちょっと話で聞いたことあるけど知らないんですよ。
知らない、
はい。
野生の馬やりたいって言った人の山口さんじゃない気がする。俺じゃない。
じゃ何人もいるんよ。野生の馬やりたくてもやれずに大人になった。
そう。それはそのそれ私もね同じ口。
同じ口、
同じ口、
うん、僕怪獣のバラードが歌いたかったけど歌えなかった。
ああそれは分かる。え怪獣のバラードどんなやつ？
あのやっぱピア伴奏の先生がめっちゃテンション上がるためにすごいさデレレデレレレレレレジャンジャンジャンジャン、
なんだ最後にヤーっていう、
あそうヤーっていうや、
あれもやっぱさやや、うん、上がるよね。
そうだあれはまあうちの学校だとなんか禁止カードになったんですよね。曲がいい、
あ良すぎるから
曲がいいくてそれがよく感じちゃうみたいな。
あなるほど、
いいじゃん良い気持ちあったよ
ね、 いいね、だ強くなっちゃう、その評価されちゃうから合唱コンクールでね、あの優劣を決めた
の、ね、そうね確かに確かに、確かに、まあ、それはあると、むずいよな。でもそれ考えたら曲の選定も、
うん、そうなんですよね。
曲でも時の旅人は合唱コンクールって選ばれなかったな、もう必死みたいな感じで歌った。そう
合唱コンクールとかじゃなかったか、うん、なんか
卒業式とかやって、
うん、
ちゃうか、
まあ、なんかで歌ってみんなで歌った、ね
うん、なんか授業とかでやる気がする。
うん、
合唱コンクール私やり好きだったやつね、やっぱ海の匂いっていう、
知らない、知らん、アイコの曲みたい、
いやあのね、うん、海沿いの
あの
オタク、合
唱のオタクが、
いやあんまりね知ってる人いないんですけど、
いや聞いたことない、
本当に胸が苦しくなる、
あそんななんか切ない、
どこかね海のね見える村みたいなところの若い人たちが、うんうん、集団就職かなんかで村をとなんか出ていくっていう歌で、最後のサビはもう本当にふるさとは海の村にはもう若者を育てる力がないって言って、
わあ寂しい歌、
もうね最初のピアノからもうなんか切ないの、ちゃんちゃんちゃんちゃん、
あちゃん、ドキュメンタリーなんや。
これねかなりね中学生ながらこの歌エモって持ってか、その時はこの歌いいなやりたいなと思ったけど、みんなはちょっと意味わかんなくない、
まあちょっと渋いよね、
うん、でも今聞いたらちょっとやばいかもな、
良さそうですね、
かっこいい、
考えちゃうかも、どうしたらよかったんだろうって、うん、
マスって歌いました、
マス
マス、
マス、
え魚の、
魚のマスです、
聞いたことあるかも、
名前は、
それもなんか内容的に結構悲しい歌で、うん、なんかマスが、まあ、川にいっぱいいて、
うん、
泳いでるんですけど、うん、卑怯な釣り人が来て捕まえようとするんですけど、うん、まあ、マスは賢いから、
うん、
もうそれすら避けますわっていうので、うん、で、釣り人が川の、その土とかをバシバシバシバシってやって、うん、こう煙
あ、はいはい、
それでマスが分かんないようにして捕まえられちゃったっ って話。
え、やだん。
マスを捕まえた、流行る心で私は見た、罠にかかったその姿を。
気持ちいいかい、
それどっち側の心情で歌ってるの？
これはなんか見てるですよね、マスを。
第三者か。
待ちぼうけみたいですね。
そう。
ある非正正と野良稼ぎのね。
そう。だから、なんだこの歌と思ってましたけどね。
今でも今聞くと来るもんがある。
いや、あんま来るもん
ないのよ。
何モチーフって思う。そのマスがサイドの歌ったらまだわかるというか、マスの一人称視点
の。え、ちょっとさ、そのマス側の歌俺ら作らん。
確かにね。で、釣り人側のやつも作る。
作る。
ああ、賢い、俺賢いっていう歌
そのめっちゃアップテンポかも、
ね。うん、あ、確かに。そっちはかなりね、フレンチスタイルかも。
グリーンデーみたいな曲、う
ん、バンドなんだ。
でっていう。
ちょっとね、合唱の話ね、していきたいんですけどね、うん、私もね、ザオーの歌とかね、言いたいですけど、実はもう心の時間がね、来てしまいました、
ね。あ、そうですか。
そうなんですよ。はい、ということでね、今週はね、取り留めはあるね、命はね、取り留めたっていうね、話とかしました。
うま
いわ。ね、
うますぎる。うまい。ちょっとうますぎる。変な日かもな、今日は。
うまい。
今日は変な日だ。ちょっとね、そんな感じなんで、今日はこれお別れです。さよなら。
はい。さよなら。
さよなら。
さよなら。